お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときには、子供の性別を確かめ、男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけ。エジプト王の命令がですね、二人の助産婦に命令が出たというところが今日の箇所で与えられております。まあ男の子っていうのは多分将来的に力を持って、戦争のね兵士として立ち向かってくる、まあ、やっぱりこう腕力だったりとか、そういうものがあるから、男を殺せって命じたのか、その理由ははっきりと書かれてませんけども、いずれにせよ男の子は殺し、女の子は生かしとけ、まあ、非常にこう非人道的な命令がエジプト王から発せられた。王様はヘブライ人の女の出産というふうに言っています。これまで先週から出エジプト記読み出しましたけども、先週まではイスラエルの人々って、でも今日の箇所は王様の言葉の中ではヘブライ人の女ってなっています。ある仲介書によれば、このヘブライ人という言い方はですね、定住を持たない移動する遊牧民、寄留者だって、そういうこう部別的なニュアンスを持った呼称だって、呼び方だって、ふうにも書かれていました。あいつらは旅人に過ぎない、定住しない、どこのものかわからない、そういうものがこの栄えある栄光あるエジプトの中で数を増やし力を持ってくるなんていうのは許せない、自分たちの立場を脅かすかもしれない、そんなことはあってはならない。先週読んだ箇所にはエジプト人はますます人々を嫌悪したってありました。ヘイトですよね。嫌悪するってのはヘイトする、民族的なそういうヘイトがあったっていうことだと思います。でその不安、また差別的な思いというのが、まあ、強制労働にこうつかせる発端になったんでしょうし、またその憎しみというものがついにはその幼子を殺めるというところまでこう講じたということだと思います。まあ、こういうことっていうのはこの出エジプト記の物語の中だけではなくて、本当は私たちが歴史の中でたびたび経験することでもあるなということをこう考えながら思わされました。先ほど国部長老のお祈りの中にもありましたけど、まあ、今週はとりわけ15日を迎える、8月15日という日を迎えますし、今日は8月9日11時22分ですか、まもなくね、あの長崎に原爆が投下されたことをこう記念す覚える、そういう日でもありますけども、あの戦時中にもあのナチスによるユダヤ人に対する憎悪ヘイトがあり、また虐殺というものが ありました。この国の中にも朝鮮の人々、韓国の人々を強制労働して虐待する、そういう出来事がありました。今もそのヘイトっていう問題はこの国の中においても大きな課題、また世界的にもそういうヘイトの雰囲気がね、なんか日に日に高まってきているような、なんとか人、なんとか人、そういう、こう民族によってこう人を判断したり、見下げたり侮蔑したり、そういうことがあるんじゃないかなというふうに思わされました。エジプトの王は生まれてきた子が男の子だったら殺すようにって助産婦に命じたって、命じられた女性たちはヘブライ人の助産婦っていうふうに書かれていますね。これはヘブライ人である助産婦なのか、エジプト人なんだけどヘブライ人のための助産婦なのか、まあ、両方言葉からすれば意味が取れると言われています。でもいずれにせよこのシフラっていう名前を持つ女性、プアという女性は王の命令に従わなかったっていうわけです。なぜか。聖書はそのことを 理由を、決定的な理由をしっかりと記していますね。助産婦はいずれも神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいたって。神を恐れていたので王の命令には従わないで男の子を生かしたんだって。助産婦のいずれも、シフラーもプアも神を恐れていたって。この王様が命じた16節の言葉と、彼女らが神を恐れていたので従わなかったっていう17節の間、その間には何の言葉もないし、ありませんけども、どんな思い巡らしがこのシフラの中に、またプアの中にあったんだろうなっていうふうに考えます。それこそ王様の命令に背くということは、自らの身の危険というのを当然考えるわけですね。そういう恐怖さえあったかもしれない。どれくらいの頻度で彼女たちがお産に立ち会っていたのか分かりませんけど、まあ関わっている妊婦さんたちの顔だって当然知っているわけで、そういう顔一人一人が浮かんだかもしれない。どうしたらいいんだろうかって悩んだかもしれない。そういう中で、そうだ、私たちが行く前に産んでしまったということにしようって、そういう知恵がですね、与えられたのかもしれない。またもしかしたら神を恐れていた彼女たちは何の迷いもなく子供たちを救うこと、殺めるということは自分たちはできない、そう毅然とした凛とした態度を示したかもしれない。それは分からない。皆さんがシフラの一人でありプアであったらどうでしょうか。この16節17節の間にどういう、こう思い巡らし、祈り、決断というものがあるだろうか。いずれにせよ、今日の物語が私たちに告げているのは、この二人は神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいたということです。エジプトの王を恐れるのではなく、神を恐れた。使徒言行録、新約聖書ですけど、使徒言行録に宣教を開始したばかりのペテロたちが、捕らえられて、お前たちは二度とイエスの名を語ることは許さないって、もう二度とあの名を語るなと、そういうふうにユダヤ当局に言われる場面がありました。しかしその時ペテロは、人間に従うよりも神に従わなければなりません、そういった言葉が記録されています。だから今日のこのシフラとプア、そしてそのペテロの信仰というものがですね、時代を超えて旧約聖書の何千年も前の二人の女性と、新約聖書で述べ伝え出したペテロたちの信仰がですね、何かこうつながり、またこう響き合うような、そういう場面だなというふうに改めて読みながら思わされます。新約と旧約を貫いている信仰がね、ここにあるんじゃないかなと思うんです。出エジプトっていうこの書物は、イスラエルの人たちにとって、ユダヤの人たちにとって、とっても大事な書ですよね。あのエジプトから自分たちの先祖が脱出させられた、救い出された、そのことを物語るこの信仰の書は、もうどれを置いても最も重要な書物だと言っても過言ではない。で、その非常に重要なこの出エジプト記の中で、最初に名前を持って登場するのが、このシフラとフアっていう二人の女性だっていうことを改めて覚えたいなと思うんですね。一章冒頭にはですね、ヤコブであったりヨセフ、また先祖たちの名前が記録されてますけども、これは説明上創世記に登場してきている人物を振り返る形で挙げられています。出エジプト記の中で生きて登場してくる人物として、最初に名前を持って表されているのが、このシフラとプアっていう女性だということですね。エジプトの王様自体名前ないんですよ。エジプト王って言われてる。だけどこの助産婦、ね、 どういう立場だったのかちょっとよく分かりませんけども、でもこの2人の女性に名前が付けられている。シフラというのは美しいという名前です。プアっていうのは輝くっていう名前です。美しく輝くという名前を持つ2人の女性がここに記憶され記録されている。これは偶然ではないと思うんですね。で、今回このシフラとプアのことをちょっと調べて見たらですね、初めて知りましたけども、シフラの会っていうのがあるんですね。東京大学大学院医学系研究科健康科学看護学専攻の人たちの自主的な勉強会、その名前がシフラの会って名付けられている。ホームページのその会のですね、名称の由来に、シフラの会は旧約聖書の出エジプト記に出てくる助産師の名前から取りました。当時エジプト王はヘブライ人イスラエル人の助産師シフラとプアにお産の時に男の子なら殺せと命じました。しかし助産師たちは神を恐れたので子供を殺さず、ヘブライ人の女性は丈夫なので私たちが行く前に産んでしまうのですと王に知恵に富んだ返答をし、この命を守り母親を守るという自分たちの使命を貫きました。これは現代の日本のそして世界の助産師につながる信念でもありますってホームページにですね書かれていたんですね。何千年も前に神を恐れて神に従ったこのシフラとプアっていう女性の名前がですね、今も美しくそして輝いている、そういう証の出来事だなということをそのホームページを見ながらですね思わされました。彼女たちは何か特別なことをしてその王の命令に抵抗したわけではないわけですよね。なんか武器を持ってそれこそ立ち向かったわけではない、なんかバリケードを作って、反対だっていうふうにしたわけでもない。むしろ知恵に富んだ返答をしてこの命を守り母親を守るという使命を貫いたって、そういう歩みを通して彼女たちは王に抵抗したと。彼女たちは自分たちに与えられた使命は命が生み出される手伝いをすることだ、その彼女らの仕事を全うした。命を創造される神に仕えることを通して王の命令に従わなかった、そういう歩みをした女性たちだったんだなって思います。そして今日の箇所はその二人の女性たちに神は恵みを与えられた、祝福されたということが記録されています。まあ、21節の子宝を恵まれたというのはちょっと意訳しすぎですね。家を栄えさせたというのがまあ直訳、もっと直訳すると家を建てたという訳ですね。いずれにせよ彼女たちがそのした行為、その歩みというのが神の祝福のもといとなった。またそのところからこのイスラエルの人々が祝福され数を増やしていった。それは先週みたいに神の祝福としての出来事、そこに神の祝福があったっていうことがここに物語られています。この物語を読みながらですね、教会学校の教案にはですね、杉原千畝さんのことがエピソードとしては紹介されていました。ナチスドイツの時代に、まあ、命のビザを発行し続けた、日本の外務省の、ね、決定に背いてビザを発行し続けたっていう、そういう物語が紹介されていましたけども、で今回私その杉原さんと同時代にですね、ユダヤ人を救った動物園があったって話を初めて知りました。何年か前に映画にもなったそうですけども、私はまだちょっと映画は見てないんですけど、ヤンって夫ですね、それとアントニーナっていう女性の夫婦がポーランドのワルシャワの動物園を運営していたんですけど、 そこにドイツがポーランド侵攻してですね、戦争が始まる、そういう出来事の中でその動物園でユダヤの人たちをこうかくまったっていう物語を初めて知りました。このアントニーナの日常っていうのは本当に動物園の動物たちのお世話をして、時には動物の出産をこう手伝ったりして、本当にその命を慈しむ、まあ、そういう、 こう働きをしていたわけですね。でそういう中でこう戦争が勃発して、動物園の動物たちもまあ殺されたり、ね、上野のかわいそうな象の物語もありますけども、動物たちが毒殺されたり、まあ、いろんなことがある中で、夫のヤンがこの動物園をユダヤの人たちの隠れ家にするって、そういうふうにアントニーナにこう相談を持ちかける。その時に、彼女は即答するわけですね。正しいことを私たちはする。そうやってアントニーナは人間も動物も生きるものの命を守るということ、それが私たちの働きだって、そうやって、逃げてくるユダヤ人をこうかくまうっていうことをするわけですね。でそれこそゲシュタポなんかに見つかればね、どういうふうになるのかわからない、そういう状況の中で、かくまう生活が始まるわけですね。だけど彼女たちはなるべくかくまっていることが不自然にならないように、自然に日常生活を送ったっていうんですね。窓を開けてピアノを弾いて、なんか怪しげ なんかこう閉じこもるようなことではなくて、むしろ窓を開け広げて生活していた。でも知恵深いのはピアノの曲で逃げなさいとか、静かにしなさい、隠れなさいっていうサインをですね、地下にかくまっているユダヤの人たちに送ってたって言うんですね。そうやって300人の人の命が守られたっていう話を今回知りました。二人の女性ではないですけど、でもこの夫婦もですね、神を恐れ、また命を守る、そういう働きに選ばれた、人たちなんだなということをですね、思わされました。ピアノを使ってなんかそうね、なんかこうしなやかですよね。本当に知恵に満ちた方法だなって思います。助産婦はいずれも神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいた。人間に従うよりも神に従わなければなりません。ヤンとこのアントニーナもまたそれぞれの持ち場で命の神に従った証人であると思わされます。でまあ、私たちはこのシフラやプア、またこのヤンとアントニーナ夫妻のように極限状況の中でその選択を身近に感じるということは、そういうこと多くはないかもしれない。そのような場面に立たされるという経験もそれほど多くはないかもしれない。だけど私たちキリスト者が信仰者として生きるときに、神を恐れる生き方というのは、これは非常に重要な生き方、問いだし、命の道を選ぶのか否か、その選択というのは常に問われることではないかなというふうに思わされます。私は今日このシフラとプアの物語を読みながら改めて教えられたことはですね、繰り返しになりますけれども、神を恐れた助産婦だったってことですね。彼女たちの仕事は助産婦だった、だけど神を恐れていた。助産婦という彼女たちに与えられた務めの中で神を恐れている、その中で何を選び、どう行動するか、そのことが問われるということだと思います。ペテロはペテロとして命の導き手であるキリストを伝える、それが彼の使命だったわけですね。その使命の中で人間に従うのではなくて神に従うのだと。ヤンとアントニーナも言ってみれば神を恐れる動物園を運営したということです。私たちもそれぞれに使わされる場において 神を恐れるものとして歩むことが何よりも大切だということです。で、私たちの今この社会において神を恐れる助産婦が必要であり、神を恐れる市民が必要であり、神を恐れる会社員が必要であり、神を恐れる弁護士が必要であり、神を恐れる公務員が必要であり、神を恐れる主婦が必要であり、神を恐れる教育者が必要であり、神を恐れる学者が必要だと。何よりも神を恐れるクリスチャンが必要だということだと思います。神を恐れるということは本当に心から神を礼拝するということです。そして神を恐れるということは、この朝彰子であったように心から心を尽くして神を愛するということです。もっと言えば、自分を愛するように隣人を愛するということです。主イエスキリストが最も重要な掟は、神を愛することと自分を愛するように隣人を愛する、この二つに全ての律法は要約されると語られました。その律法を私たちの生き方としてしていくこと、それが神を恐れるということです。その恐れる者たちが、この社会が誤った方向に行こうとするときに、極めて非人間的な事柄が進んでいこうとするときに、シフラとプアが本当にその働きの中で小さな命を守ったように、私たちのその小さな歩みが、またそれぞれの持ち場の中で委ねられている使命の中で命を選び取っていく、そこに神の祝福があるんだということを覚えて、それぞれの日常にまた使わされていきたいなというふうに思います。今も人間の企ての中で本当に命を軽んじる非人間的な動きというのは、そこここにあると思います。魔も富の力が牛耳っています。悪の力がこの世界にあります。うごめいています。その中で神を恐れる者として、私たちは今日礼拝した者として、この場所から使わされていくんであります。神を恐れることは知恵の始め、箴言の御言葉にあります。今世界中が知恵を必要としてますよね。これからどうしていったらいいんだろうかって、誰もが知恵を求めている。ならば神を恐れること、それこそが知恵の始めであるということに、私たちは立ち返ろうではないでしょうか。立ち返る必要がある。神が生み出される命の尊厳に立ち返りながらですね、歩む私たちでありたいと願います。シフラとプアの歩みが神に祝福された、それが祝福のもといとして今日私たちに告げられているということを受け止めていきたいと思います。平和を祈るこの週でありますけれども、この美しい、また輝く名前を持った女性たちに今日出会えたことを感謝して、一週間神を恐れる者たちとして使わされていきましょう。祈ります。主なる神よ、この朝私たちに、異入生の時代にあなたを恐れて生きた信仰者の証に触れることを許してくださり、心から感謝いたします。どうか私たちも様々選択が迫られる状況の中において、神を恐れ、また命を選び取っていくことができますように、広く滅びに至る道ではなく、狭く命に至る道を私たちが選び取っていくことができますように、主をどうぞ聖霊をもって私たちの信仰を養い、導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。